倉敷のこれからを輝かせるために会派を代表して質問します。2月22日木曜、26日月曜に行われた代表質問7会派の一部をご紹介します。代表質問とは、各会派の政策主張に基づき会派を代表して姿勢に関し質問するものです。なお、3月1日金曜から6日水曜の間に一般質問が行われておりますが、紙面の都合上掲載しておりません。詳しくは市議会ホームページから録画中継をご覧ください。また会議録は5月末頃から市議会ホームページでご覧いただけます。議会映像配信、会議録検索システムと書かれてQR コードがあります。会派の代表質問、質問議員の顔写真と QR コードがあります。倉敷創生クラブ荒木隆二、市長の今後のまちづくりへの思いは、市長のこれまでの実績を高く評価しており、次の4年間も引き続き市政の舵取りになってほしい。今後のまちづくりへの思いを聞きたい。市、今後の4年間も市民と共に全力で頑張っていきたい。南海トラフ地震への備え、子育て支援、健康長寿のまちづくり、世界に誇れる文化や産業のまちづくり、ゼロカーボンシティの取り組みなど、課題は山積している。今後の4年間も市民と共に全力を尽くして頑張っていきたい。アンテナショップでさらなる魅力発信にどう取り組むのか。この度大阪に市のアンテナショップを作るが、市の魅力ある地域資源のさらなる情報発信にどう取り組むのか。市、多言語のリーフレットなどで国内外に発信する。令和6年7月に大阪駅直結の大型複合施設内に開店する倉敷では、特産品の販売に加え、多言語対応で地域資源を紹介するリーフレットの配布や、観光スポット、イベント情報の紹介など、海外の人も含めたより多くの人に、個性と魅力あふれる市の地域資源を発信する。行政手続きのオンライン化をいつまでにどう進めるのか。国の自治体 DX 推進計画の重点取り組み事項の一つである行政手続きのオンライン化を今後いつまでにどう進めるのか。市、オンライン化の効果の高さなどで優先順位を設けて進める。市民の利便性向上と職員の業務効率化を目的とし、まずは件数が多くオンライン化の効果が高い手続き、また添付書類がなく本人確認が不要など、オンライン化しやすい手続きから優先順位を設けて進める。国が示す令和7年度末に向け可能な手続きのオンライン化を推進する。未来クラブ山畑滝夫、ギガスクール構想の推進にどう取り組むのか。児童生徒への教育の充実を図るため、ICT を活用したギガスクール構想の推進や英語教育にどう取り組むのか。市、パソコンの家庭学習での活用を進めるなどしている。一人一台パソコンの家庭学習での活用や、授業支援ソフトの先進的な活用法の検証と、成果の共有を進めている。また英語教育ではデジタル教科書や学習ソフトを活用してより個に応じた学習を行い、児童生徒の話す力、聞く力などの英語力向上や教員の授業改善につなげている。子育て支援策をどう強化するのか。市の人口は予想を上回る速さで減少している。子育てするなら倉敷でと言われる町の実現のため、出生率の向上や子育てしやすい環境の充実に向けた 子育て新策どう強化するのか。 C、 子育て支援の施策や相談体制の充実などに力を入れていく。国の子ども大綱に基づく市の子ども計画を令和6年度中に策定するとともに、産後ケアの拡充、細やかな子育て支援の施策と、妊産婦や子育て世代への相談体制の充実などに力を入れ、子育てしやすい町につながるように取り組む。誰もが老後を健康でいられる施策をどう進めるのか。人生100年時代の今日、誰もが老後を健康でいられる期間である健康寿命の延伸に向け、施策をどう進めるのか。 C、 バランスの良い食事や運動の推奨などの施策に取り組む。令和6年度からの倉敷健康プランで、健康寿命の延伸を目標とする。子どもの頃からの生活習慣などは、老後の健康状態にも影響するため、子どもの頃からの習慣づけ、成人してからもバランスの良い食事やさまざまな運動の推奨など、健康で長生きできる施策に取り組む。公明党倉敷市議団中西義行。環境教育推進の取り組みにより期待される将来像は、ゼロカーボンシティへの挑戦には、再エネ導入促進に合わせて、環境教育の推進も重要と考える。市の具体的な取り組みと、それにより期待される将来像は、市、あらゆる主体が連携し、ゼロカーボンシティ実現を目指す。環境学習センターを中心に、環境フェアや施設見学、出前講座、NPO と連携したエコツアーなどを開催している。今後も工夫しながら取り組み、市民、事業者、団体、行政などあらゆる主体で連携し、ゼロカーボンシティ倉敷の実現を目指す。写真があります。令和5年度の環境フェアの様子と書かれています。写真終わり。真備地区の人口減少への取り組み、完全な復興に向けた施策は、真備地区は豪雨災害後に人口が1割減り、未だ元の状態に戻っていない。真備地区が再び輝く未来を築くため、人口減少への取り組み、完全な復興に向けた施策をどう考えているか。市、住みやすい町を PR し、移住定住にも力を入れる。令和5年度末に小田川合流点付け替え事業などの治水対策が完成した。今後は安全で自然豊か、買い物や就学面でも利便性が高く、子育てにも適した住みやすい町であることを PR し、真備地区への移住定住にも力を入れる。個別最適化された教育環境を実現するための具体的な方策は、教育のデジタル化が進み、特別な支援が必要な子どもを含む子どもたち一人一人に個別最適化された教育環境の実現が期待されるが、具体的な方策と支援体制をどう考えているか。市、令和6年度からデジタルドリルに AI 機能を導入する。児童生徒の家庭学習に使うデジタルドリルに、令和6年度から一人一人に応じた最適な課題が提供できる AI 機能を導入する。今後もオンラインでの学習支援も含め、病気や不登校など一人一人に応じた支援を行う。新生クラブ塩津高明。公用車の EV へのシフトは地場産業への配慮が必要では、国は2035年までに乗用車新車販売で電動車 100% を目標とする。市の約830台の公用車の電動化対象台数と導入スケジュールは、また EV へのシフトは地場産業の支援にも配慮が必要と考えるがどうか。写真があります。EV への転換が進む公用車、 と書かれています。写真終わり。市、地場産業の振興に十分配慮しながら毎年計画的に進める。対象車両は約420台あり、更新時に可能なものは EV に転換する。令和6年度は10台を更新予定で、今後も地場産業の振興に十分配慮しながら毎年計画的に電動化を進める。 EV 用の普通充電設備設置補助制度を利用しやすくしては、市の EV 用普通充電設備設置補助は申請件数が伸び悩み、令和5年度の受付はゼロである。自分の意思だけでは充電設備の設置が難しい集合住宅の入居者にも利用しやすいよう要件を緩和するなど制度を見直しては、市、国の規制や制度の見直し内容などを踏まえ検討する。現在国が充電インフラ整備のさまざまな課題に対応するため規制や制度の見直しを進めている。今後公表される国の見直し内容などを踏まえ市の補助制度を検討する。設備投資促進奨励金の期間延長の検討状況は、市が実施している企業の投資促進のための支援制度への評価は、またこのうち設備投資促進奨励金が令和5年度末で期限を迎えるが、期間延長の検討状況は、市、奨励金制度を延長する。市の支援制度は企業の投資促進とそれに基づく仕事や雇用の創出、また地域経済の活性化につながっている。設備投資促進奨励金は効果の検証や延長の可否の検討の結果、制度を延長し企業のさらなる投資促進、雇用の拡大などにつなげる。新風倉敷日向豊か。都市防災公園および複合施設の名称はどのように決めるのか。山陽ハイツ跡地に整備中の仮称都市防災公園および複合施設に市民の期待も高まっている。あらゆる年代層に親しみを持ってもらうために大変重要となる名称は今後どのように決めるのか。市、詳しい整備内容の公表に合わせて公募する。名称は詳しい整備内容の公表に合わせて公募する。方法、時期などは検討中だが、名称を決定するときから関心を持ってもらい、市民に愛される都市防災公園になるよう取り組む。写真があります。仮称都市防災公園および複合施設の完成イメージ図と書かれています。写真終わり。液状化ハザードマップの改定開付の予定は、液状化の危険度を示すハザードマップは作成から10年が経過しており、最新情報や地域の特性も踏まえて改定し、広く市民に周知・啓発することが必要と考える。改定・配布の予定は、市・県が液状化危険度分布図などを公表し次第、改定・配布する。現在、国が最新の知見による被害想定の算定手法の見直しをしている。その検討結果をもとに、県が新たな液状化危険度分布図などを公表し次第、速やかに市のハザードマップを改定し、全国配布して市民に周知する。今後、健全な財政運営をどう行うのか、市長就任以来約16年間の負債削減の成果は、また限られた財源の中、防災・減災対策、公共施設個別計画に基づく大規模事業を進めているが、今後健全な財政運営をどう行うのか。市・負債を削減し、将来に向けて持続可能な財政運営を行う。令和4年度末の市の実質的な負債残高は 2252億円で、就任時から通算で1298億円を削減している。今後も負債削減により財政を健全化し、将来世代に大きな負担を残さない持続可能な財政運営を行う。日本共産党倉敷市議会議員団三宅誠氏、能登半島地震の支援活動の教訓は、市が発災当初よりさまざまな支援を行う中で、新たに必要と思われた災害対応など、教訓は、市広域大災害では全国からの支援が届きにくいことも踏まえ、備蓄計画などを進める。休日や夜間に地震が発生した際の職員の参集、通信が途切れた場合などの情報共有、担当職員が配置できない場合の避難所の運営、広域避難などの課題があったほか、今回のような広域大災害では、全国からの支援が届きにくいことへの備えも必要なことを踏まえ、市の備蓄計画などを進める。小田川などの維持管理の継続を、真備地区で再び水害が起こらないように、小田川や県市管理の河川の樹木伐採や浚渫など維持管理の継続を求める。市、国や県に要望するとともに、市も適正な維持管理に努める。国は現在、河川敷地の利用者募集など、小田川の再氾濫抑制に取り組んでいる。県も適正な維持管理のため、河川の巡視などにより、水の安全な流下など、現場状況の随時の把握に取り組んでいる。国や県に河川の維持管理の継続、強化を要望するとともに、市管理の河川についても適正な維持管理に努める。写真があります。再氾濫抑制のため、河川敷地の利用も進める小田川と書かれています。写真終わり。憲法9条に対する市長の認識は、ウクライナ侵略などで大切な命が失われ、軍事対軍事では、平和を守れないことは明らかである。戦争放棄を謳った憲法9条を生かした平和外交こそが平和を作り出せると考えるが、憲法9条に対する市長の認識は、市、平和への理念は今後も尊重されていくべきものである。日本国憲法は、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の基本原則にのっとり制定されたもので、憲法第9条などに掲げている平和への理念は国民の間に定着しており、今後も尊重されていくべきものである。青空市民クラブ小郷ひな子、子どもの貧困、いじめ、自殺対策は、未来を担う子どもたちの大切な生活や命を保障するために、貧困、いじめ、自殺について必要な支援をどう考えるか。市、さまざまな取り組みを通じて支援する。子どもへの学習・生活支援、保護者への就労支援、ひとり親家庭への給付金支給などの貧困対策、組織対応によるいじめの未然防止と早期発見・解決、自分の心の状態を把握する力、SOS を出す力を育てる授業の実施や、子どもが自ら相談できる窓口を設けた自殺対策など、さまざまな取り組みを通じて支援する。教員不足に今後どう取り組むのか、教員を目指す学生の減少や、精神的に疲れ休職する教員の増加で、教員不足は深刻な状況にあるが、市はどう認識し、今後どう取り組むのか。市、県に教員の配置を要望し、魅力ある職場づくりにも取り組む。若い教員が増えたことによる産前産後休暇など、団員の必要性の増加、 業務多忙などによる教員のメンタルヘルスの不調、教員志願者の減少などの要因がある。今後も県に対し教員の配置を強く要望するとともに、風通しの良い魅力ある職場づくりに取り組み、人材の確保に努める。今後の不登校支援の取り組みは、学校に行けない子どもの居場所をどう考えるか、また誰一人として取り残さない。今後の不登校支援の取り組みは、市令和6年度から新たにオンラインによる支援を始める。不登校児童生徒の居場所として別室やふれあい教室の利用など、個々の生徒に応じた支援が必要と考え行っている。令和6年度から新たにオンライン対応を行う教育指導員3名をふれあい教室に配置し、自宅から外出できない児童生徒の学校復帰や社会的自立を支援するなど、今後も支援の充実に努める。写真があります。ふれあい教室、水島教室が入るライフパーク倉敷と書かれています。写真終わり。